説教、神の前に富む者、獅子堂めぐみ伝道師。
主イエスが私たちに残してくださったお言葉の中に多くの例え話がありました。新約聖書の中でこのような例え話を語られたのは主イエスより他には誰もいないと、そういうふうにそのようなことも明らかにされております。この聖書の中の主イエスによるたくさんの例え話に皆さんも大変親しんでいらっしゃることと思います。それらの主イエスの例え話は私たちの人間の日常とそして現実とを語っています。そしてその中にはその中に現れる神の愛と真実を鮮やかに指し示してくれるのです。すなわち私たちは例え話の中にイエス・キリストによって示された神の豊かな愛と恵みを発見することができるのです。今日与えられました聖書の愚かな金持ちの例え、その中にも人間の姿やまた人間の現実が記されております。まさしく人間の罪の姿というべきものだと思います。そしてそれを上回る神の愛が示されている。私たちが神様の前でいかに生きるべきかを教えてくれているのです。主イエスが語られた例え話は多くは各福音書の中にありますけれども、今日のこの愚かな金持ちの例えというのはルカによる福音書にしか出てこない、ルカによる福音書の固有のものであるということなのです。ルカによる福音書にしかこの例え話はないということです。そしてそのルカによる福音書の中の例え話が持っている一つの特性があります。それはその前に出てきている有名な良きサマリア人の例え話などと共通している部分があるのですけども、主イエスがこの例え話を語り出される前にまず人々とのまた時として律法学者たちとの人々との問答がある、対話がある。そしてその後に主イエスはそれに対するお答えをおっしゃっている。そしてそのお答えをするに際してそれに対する直接的な答えではなくて例え話を持って答えられている、そのような形がこのルカの福音書の例え話の中にしばしば登場してくるものであるということが言えます。すなわち主イエスの例え話はいわゆる一方的な学校の講義とか講話とかそういうものではなくて具体的な生活の場における対話の中から私たちを神の国へと導いてくださる、天にまで引き上げてくださる、そのようなものだと言えるのです。そしてこの例え話というのは神の子である主イエス・キリストのみがおできになることなのです。というのは例え話を聞き理解することによって私たちは私たちの現実の世界から天国、神の国へと導かれるからです。今日の例え話もまず一つの具体的な話から始まっています。ある人が主イエスのところにやってきて遺産相続に関する問題を投げかけてきました。先生、私にも遺産を分けてくれるよう兄弟に言ってください。そのようにイエス・キリストに頼んだ。 兄弟が遺産をきっと独占しているというような状況があるのではないかということですけれども、シリスはこの人の願いを拒否したのです。少なくともその願い事に関して直接的な解決を与えられませんでした。当時このような裁判や遺産相続などの問題は立法学者である裁判官が扱っているような、そういうような事柄だったのです。それゆえシエスはおっしゃったのです。私は立法学者でもないし裁判官でもない、調停人でもないけれども、シエスはこの願いをしてきた人にもっともっとふさわしい答えをお与えになったのです。それはその人に対して最上の、また本当に必要な答えだったと言えるのです。人は遺産相続の問題、そのような問題の中に立たされてしまうと、その本音が出るというふうに言われているそうです。お金にこだわって、その亡くなった人の命やまた人生がお金と置き換えられてしまう、そのような恐れがあるというふうに言われているのです。シエスはこの人の中にお金や富に振り回されている人の姿を見られたに違いありません。それでシエスはその遺産相続の問題に対する具体的な処理の答えではなくって、もっともっと大切なこと、富やお金に関して人々はどういうふうに生きるべきか、人間の命とは何かという根本的な問題にまで触れられたのです。15節においてシエスは警告しておられます。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。シエスはこのように話され、この愚かな金持ちの例えを語り始められたのです。この例え話の一番最後にはこのようにあります。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。神の前に豊かに生きること、このことこそ何にも勝って大切であるということをシエスは一番おっしゃりたかったのではないでしょうか。すなわち神の前に豊かに生きるとはどのようなことであるか、この愚かな金持ちの例えによってお語りになられたの、なられたのです。始まりはこのようなものでした。ある金持ちの畑が豊作だった。おかげで蓄えもできた。たっぷりできた。しばらくは遊んで暮らせるぞ。そういうふうに彼女は思っていたのです。苦労して働いて、たくさんの収穫に恵まれた。やっと生活の不安から解放された。まさに幸福の絶頂にあったのだろうと思われます。しかし神様は20節においてこの有頂天になっている金持ちに、愚かなものよ、そういうふうに冷水を浴びせるような言葉を発せられた。この金持ちはなぜ愚か者と言われてしまったのか、神の御心に沿わなかったのはなぜだろうか。17節には金持ちはこのように思い巡らしていたとあります。どうしよう、作物をしまっておく場所がない。この人の頭の中は作物をどこに保管したらいいか、どこに保管したら安全かということで頭の中いっぱいでした。そうだ、小さい蔵を壊して大きな蔵を建てよう。そうすれば雨風もしのげて虫に食われる心配もない。そのように あくまでも自分の生み出した収穫にこだわっているのです。確かに彼の畑でできたものなのですから、彼の所有で所有物であることに違いはありません。けれども本当にそうでしょうか。彼は大切なことを忘れてしまっています。作物はどのようにしてできたか、もちろん努力もしたし精一杯働いた結果多くの収穫を得られた。けれども育てたもうたはたのは神です。そのように聖書には記されています。雨をもたらし日の光を注ぎ作物が育つのに良い環境を作られた。そのおかげで豊作だった。しかし彼はこのことに全く気づいていない。すなわちそれらの収穫が神様から与えられたものであるということを気づいてはいなかった。ここにこの金持ちの大きな誤りがあったというふうに言われております。そして神様はこの金持ちに驚くべきことをおっしゃったのです。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。この金持ちは物が豊かにあれば全てが安泰である、そういうふうに無意識のうちに思っていたのです。すなわち蓄えさえあれば身も魂も保たれると安心しきっていたのです。それがこの金持ちの大きな誤りだったと言えるのです。ところでこの例え話の中には神様が登場してきます。他の例え話の中には神様は一切登場してはいないということに気づかされます。例えば中では神様は大体父のお父さんの形を取って出てきたり、また奴隷に対して主人であったり、そのようなことで神様というものが前面に出てきている例え話はないということです。この愚かな金持ちの例えのように神様は登場していないということを聞いております。富とか財産の築き上げて浮かれているこの金持ちにお前の命は取り上げられる、すなわちお前は今晩死ぬであろうというような宣言をできるのは神様以外にはないということをシエスはおっしゃりたかったのではないでしょうか。人は人の死を宣告できない。人が死を宣告できるのに、神様は人に死を宣告できるのは神様だけである。それゆえにこの例え話において神様が登場せざるを得ないような、そのような状況だったのです。15節においてもシエスはこのようにおっしゃっています。有り余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできない。これは私たち人間に対する厳しい大きな警告だと言えるのです。私たちの魂を支配しておられるのは神様です。この神様を無視して恐れることなく感謝することなく、もう作物は蔵にいっぱいだ、安心せよ、飲めや歌えや食べて楽しめと、そのように言って有頂天になっているこの金持ちのようであってよいのでしょうか。物質的に富むこと、それ自体は悪いことではありません。一生懸命働いて老後は安泰にというふうに願うことは当たり前のことです。しかしこの安心や豊かさがいつか取り去られてしまうようなものの上にあるとしたらどうでしょうか。一時的な物質の豊かさの上にのみあるような安らぎ、それは一夜のうちに取り去られてしまう、消え失せてしまうようなものであるとシエスは警告しておられるのです。そしてこの金持ちはこの世の楽しみ全てが取り去られる そのような厳粛な時が来ることを考えたことがあるでしょうか。そのことをシエスは警告しているのです。命と魂の主である神の前に出なければならない、そのような時が来ることを分かっていたらとても安心などしておられないとシエスはおっしゃるのです。この同じ章の34節にはこのようにあります。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。まさしくこの金持ちの心は自らの蓄えた富の中にあったのです。すなわちこの金持ちの心は自らの財産や富のことで占領されてしまっている。頭の中もそのことでいっぱいになっていた。神様に感謝することも神様に信頼するようなことも一切なかった。このような人のことをシエスは自分のために富を積んで神の前に豊かにならないもの、そのようにはっきりとおっしゃっているのです。先ほど旧約聖書箴言を共に読みました。箴言に関しては皆さんもよくご存知のお言葉を思いますけれども、また親しんでいる方も大勢おられると思いますけど、その大部分はダビデのこのソロモンが記されたソロモンによって記された、またソロモンの言葉として記された、そのように言われております。箴言ということ自体は戒めとか名言とか金言、格言、ことわざ、そのような類であるというふうに言われています。その大部分が短い句によって記され、箴言全体はまるで言葉という宝石がぎっしり詰まった宝石箱のようであると形容されています。その宝石箱の中の宝石は一つ一つがキラキラと輝く宝石のごとく輝いているとある人は言っていました。この箴言を流れる大きなテーマとして、神を恐れ神を信頼することの大切さが示されています。時として人々を戒め、時として人々を励まし、神の祝福を語っています。そして真の知恵を語り、その神を知る知恵によって生きるということの大切さを示しています。人間の富の問題もこの箴言の中に何箇所か出てきております。神の前に富むことはどのようなことであるか、そのことが今日与えられたこの箴言には示されています。箴言の14章の24節、知恵ある人の冠はその富、愚か者の冠はその無知。知恵と愚かさと、そういう媒体するものとして取り上げて、そしてそのような知恵に関することが示される格言だということができます。すなわち神の知恵の教えを聞くことが何にも勝る富であるというふうに記されています。そして愚か者とは神を知らぬ者、神を無視して生きる者、それがまさしく今日の例えの主人公である愚かな金持ちのことであるのではないでしょうか。真の富める者とは神の意思の教えを聞く者、そして27節にあるように主を恐れることは命の源、すなわち主を恐れて生きる者が真に神の前に富めるものであるということが示されています。すなわち誠の富とは神の知恵によって与えられるものである。地上において蓄えられた富よりもはるかに勝っているということなのです。この箴言に示される知恵と愚かさは神と人間の生き方という点で普遍的な、また大きなテーマとなっています。神様によって与えられる富というのは人間が蓄えた富と格段の差がある。神の富は無限であり、反対に人間の富は有限である、そのようなことを私たちは知らされるのです。そして愚かな者よ、 と神様から言われたこの金持ちは、その無知がゆえに21節にあるように神の前に富まない、富に神の前に富まないものという言われるというふうに言われるのです。無知とは神のことを知らず、神のことが視界に入っていない、神のことが眼中にない、そのような神様の存在を認めない、そのようなことです。すなわち神様の無限の価値に気づいていないことを意味しています。神の前に富むものとなるためには、まず私たちは何よりも天の父のところにある富、すなわち無限な誠の富とその豊かさに気づかなくてはなりません。私たち人間はついつい、自らが築き上げたものや、また実績や功績というもの、また努力や精進している自分の中などに、幸福感を見出したり、それから満足したり安心したりしてしまうものです。けれども、そのような私たちの性の根底には、神の支えと、また神の導き、神様のお守りがあったことに気づくのです。そのことこそ私たちは真の価値を、そのことにこそ私たちは真の価値を見出し、真の富の源を見出すことができるのです。すなわち私たちは聖書に示された死なる神の豊かさと富を見出し、それを切なる思いを持って求め、その恵みに預かる、そのことによって私たちはますます富めるものとされるのです。それが私たちにとっての何よりもの幸いです。そのような父なる神の中に誠の富を見出すとき、私たちの心はいつも天の父のところにあるのです。そのような父なる神から与えられるもの、そのものに感謝し、神を礼拝するものである、礼拝するものとして生きる、私たちは礼拝ごとに祝福を受けて神の前に富めるものとされていくのです。このシエスの例え話は、終わりの時へと向かって生きる私たちの根本的な生き方を示しています。金銭や富という人間を魅了する最も現実的な価値を前にして、私たちはどのように生きていったらよいか、その人間の持つ普遍的な問いに対して明らかな答えをここで示してくれているのです。神の前に富むものとなる貧しい私たちが、神の前に誠に富むものとなるためにこそ、主イエスは十字架にかかられ、十字架の道を歩んでくださった。そのことを今日の例え話の根底に見出すのです。すなわち、人間にまとわりつく、そして人間を脅かす、人間を苦しめる罪、自分を愛する罪から解放してくれるのです。その主イエスキリストへの信頼を深めていくことにより、私たちはますます神様の前に富むものとなることができる、そのようなことを今日の言葉は私たちに教えてくれています。それでお祈りをします。父なる神様、礼拝の恵みを本当に感謝いたします。私たちはこのような混乱した世の中に生かされて、何が一番大切であるかということを見失いそうになってしまうこともしばしばあります。神様によって与えられた大きな恩愛の中に、また主イエスキリストの生涯の中に、私たちがたくさんのものを頂戴しているということを知らされるのです。 どうか私たちがそのことを感謝して、神様の前にますます友ものとされることができますように、日々導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。